7月29日土曜日、時刻は午後2時を回っております。ナナコウィークエンドプラス、本日は出張放送ということで、自衛隊のサマーフェスタの会場から公開生放送でお送りしております。パーソナリティは私、龍谷大学3回生の宮古作です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は僕6時起きで頑張ってこの舞鶴にやってまいりました。はい、ちょっとね、2時ということで、美味しいカレーをいただいてですね、やや、大学の授業でも眠くなる時間帯ですけども、今日はいい緊張感でやってますんで、いつもはねこの時間帯大学の授業を受けながらちょっと睡魔と戦ってるんですけども、今日は元気にやっておりますんで、ぜひ、49分番組ですけども最後まで聞いていただければなというふうに思います。一時代の、ね、番組のオープニングでもお話ししましたけれども、まあ朝の特急電車すごい人で、もう城崎温泉行きの、ね、特急に乗って僕途中の綾部で乗り換えしたんですけども、もう自由席満席で、もうデッキに人が立たないといけないぐらい人気で、ちょっと海の京都さすがだなと思いながら朝特急電車乗ってきましたし、綾部から乗り換えた普通電車も今日はね、海上自衛隊ファンの皆さんで本当に盛り上がってまして、で、東舞鶴駅からこの会場までバスが出てるんですけども、まあ、観光バスも1台分もう満席ということで、先ほどね1時台の発表で5000人以上の方がこの会場を詰めかけているということで、まあいろんなね海上自衛隊ファンの方から親子連れの方までたくさん来ておりますけれども、まあ船の展示はもちろんですけども、この後ご紹介するまあカレーですとか、まあいろんなご飯が出ていたりと、まあ様々な楽しみがありますので、ぜひねまだまだギリギリ間に合うと思いますので、家にいてですねちょっと興味を持ったという方は、ぜひね重い腰を上げていただいて、会場に来ていただければななんていうふうに思っております。はい、まあ舞鶴ね明日までお祭りムード続くということで、僕は今日の夜で京都に帰還ということですけども、ぜひ舞鶴の皆さん明日までねお祭りの方を楽しんでいただければなと思いますけれども、さてですねこの番組をお送りしてまいりますけども、49分間お送りしてまいりますが、素敵なゲストの方もお呼びしてお送りしてまいりますので、ぜひぜひ、最後まで楽しみに聞いていただければというふうに思っております。それでは1曲目お届けしたいと思いますけども、もう甲子園の季節が近づいてきまして、京都もね代表校が決まって、そろそろ49校代表校が揃ってまた夏の大会始まるということで、昨年の夏の甲子園のテーマ曲を聴いていただきたいと思います。 AKB48 光と影の日々。ナナコウィークエンドプラス、本日は自衛隊のサマーフェスタの会場からお届けしております。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしております。さて、もうこの曲がかかってる間にもですね、いつ出れるんだという感じでゲストの方々お待たせいたしました。それではお一人ずつお名前自己紹介お願いしたいと思います。お願いします。
総会亭菅芝の新見です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
舞鶴商工会議所の桐村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
舞鶴地方総監部広報係長をしております柴田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕もいいですか。
はい、お願いします。
今日海事カレーの方で、カレーを販売させていただきましたお台所セバルの友成と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで4人の豪華ゲストの方にお越しいただきまして、まあ、いろんなバックグラウンドをお持ちいただきながらも、まあ、今日のまあ、カレーフェスタであったりとか、これまでの立ち上げにいろいろ関わってこられたという方ということですけども、それぞれにお聞きしたいなと思うんですけども、まあ、このカレープロジェクト、そして今日のカレーフェスタにはそれぞれの方どういう形でこう携わっておられるんですかね。もしよかったらお一人ずつ教えていただければなと思うんですが、どんな方からでも、
僕から喋りましょうか。
どんな方でもどうぞ。
いや、そうですね、海事カレーというのがね今回舞鶴でも、ね、はい、行われるということで、はい、声をかけて桐村さん、はい、商工会議所の桐村さんはじめね、はい、会議所の方から声かけていただきまして、はい、で自衛隊さんの、協力のもと、はい、私レシピをいただきまして、
はい、なるほど。
で今日、うん、出店させていただいておるんですけども、うん、で会議所さんは どれぐらいのお店がこう出てはるんでしたっけ。
今日ですか。
今日は
今日本日は、このカイジカレー全店で12店取り組んでます、うん、そのうちの10店が今日は出店をしております、
うん、じゃあもうほぼ勢ぞろいということですね。
はい、もうすごい人でしたもん。
すごい人ですよね。もう本当に朝からもう行列が絶えずにどのお店も並んでおりましたけれども、はい、このプロジェクトの立ち上げのきっかけとかってのはどういうことだったんでしょうかね。
もともとこれリスナーの方には見えませんけども、はい、このステージに金曜日はカレーの日という旗がなびいておりますけども、はい、金曜日はカレーの日プロジェクトというのを平成23年に立ち上げました、うん、これは海上自衛隊ではそのお昼の金曜日ですね、はい、カレーライスを食べられているという、はい、まあ、習慣がありますけども、はい、隊員さんであるとか隊員のご家族は皆さん金曜日はカレーの日というその言葉はよくよくご存知ですが、うん、一般の市民の方は金曜日はカレーの日というのはあまりピンとこないというのが多かったんです。
これまでは、
で、まあ、商工会議所はいろんな事業者さんの集まりなんですけども、うん、まあ、その事業者の方からせっかくその舞鶴という土地柄の中で自衛隊さんとともに、うん、こう歩んできた経緯があるのに、うん、金曜日はカレーの日というフレーズを、うん、まあ、使わないのは非常にもったいないねというようなご意見をいただきまして、うん、じゃあこれを使って地域の活性化に何か結びつけていこうということで、うん、カレーを提供する、うん、しようと最初4店からスタートして、はい、共同でカレーを提供するのを始めたのが平成23年、うん、でそれが、まあだんだん50店舗ぐらいになりまして、うん、活動してきました、はい、で、まあ、目的としては先ほども言いましたようにカレーを題材としてたくさんの人に舞鶴に来ていただいたり、うん、舞鶴のご家庭で家の中でもお母さんのカレーを食べていただいたり、うん、ご家族でレストランでカレーを食べていただいたり、はい、まあ、その消費喚起といいますか、うん、まあ、カレーに愛着を持ってもらおうというのが一つと、あと、まあ、地域郷土愛というようなことに結びつけたいということもあって、うん、小さい頃から舞鶴は金曜日の日にカレー食べるよねっていう、うん、まあ、そういう風習を大きくなった時に子どもたちが、うん、まあ、例えば大阪へ出たりとか東京へ出た時に友達に金曜日やからカレー食べようやっていう、うん、でも相手方は何それっていう話になりますよね、うん、でその時にいや実は舞鶴って金曜日にカレー食べるんですよと、うん、あ、そうなんやというところで舞鶴の話をする自分がその郷土に触れるというか、うん、まあ、そういうことを育んでいこうというのも一つありました、うん、で、市内の小中学校でも金曜日の、うん、月の金曜日のどこかでカレーを提供、うん、カレーの日ということでカレーを提供していただいてますし、そういう地域ぐるみで23年から活動を行ってまして、うん、その一環として、うん、やはり地元の海上自衛隊さんからこれスタートしているわけで、はい、ご協力をいただきながらもっと大きな取り組みがしたいという思いで、はい、まあ、ご相談をさせていただいたところ、うん、まあ、こういう結果になって、うん、その海事カレーということで、うん、メニューを提供いただくようなこんな流れになったということです、うん、
だいぶこの舞鶴にはじゃあカレー文化っていうのは馴染んできたなって感じる部分ありますか。
だいぶありますね、うん、今大変観光客の皆さんも多くなってます、うん、まあ、この桟橋にも週末土日に多くお見えですし、赤レンガパークがまあオープンして以降非常にたくさんの方がそちらに流れてます、うん、で、まあ、お土産物を見ていただいたら分かるんですけど、うん、カレーのレトルトというのは非常に多いです、うん、おそらくこれは23年カレーのプロジェクトをやり始めて、まあ、舞鶴がカレーっていうイメージがだいぶ浸透した、うん、まあ、結果かなとは思ってるんですけど、うん、
やっぱりこう、まあ、4店舗からスタートしたということですけども、今やこう舞鶴をこう、まあ、代表するといいますかね、まあ、一つになったかなと思うんですけども、柴田さんはこのプロジェクトにはどういう形で関わられているんでしょうか。
私は商工会議所の桐村さんですが、市役所の、はい、観光商業課の方々が、うん、まあ、協力をご依頼されての、まあ、顔そのなんですか、窓口といいますか、うん、その窓口として勤務をしております、うん、
柴田さんもこの舞鶴でのカレー文化の広がりっていうのはやっぱ感じたりされますか。
そうですね、私ども、まあ、幹部自衛官という業務にあるものは日本全国を転勤してまいりますので、うん、横須賀ですとか佐世保ですとか呉ですとか、 まあ、まあ従前そういうカレーのイベントと催しているところから、うん、まあ、舞鶴に来て、あ、舞鶴まだやってないんだっていうイメージではありました。
うん、なるほどなるほど。まあ、まあ、日本海側唯一の、まあ、海軍基地の町ということでね、それも一つ、まあ、舞鶴の大きな魅力の一つかなと思いますけど、まあ、そこにカレーという新たな武器が加わって、ね、また舞鶴の魅力が広がっていけばと思いますけども、友成、ね、さんやっぱ作る側として関わってる、はい、ということですけども、はい、カレー文化広がり感じますか？
そうですね、ここ数年で、うん、ものすごい勢いでね、舞鶴にカレー文化が根付いてきているのをもう肌に感じてますね。
うん、
はい、
やっぱりこう観光客の方も多く来られたりっていうのはありますか？
そうですね、金曜日といえばもうカレーっていう、うん、はい、
クルーズ船も来たりしますから ね、 前
の方には。そうですね、
海外の方も来られたりとかはするんですか？
海外の方も結構多いですよ今。
うん、ということでやっぱ国内外からお客さんがたくさん詰めかけているということで、カレーが一つの、まあ、舞鶴のキラーポイントといいますかね、
はい、
そういうのに、
そんな感じになってきますね、
ええわなというふうに思いますけども、
はい
はい、ということでですね、今お話伺っておりますけれども、ここで一旦 CM の方をお届けしたいと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
はい、ナナコウィークエンドプラスお送りしております。今日はサマーフェスタの会場からお送りしておりますけども、2時台のこの番組は熱きカレートークでお届けしておりますけども、なんかこう皆さんがですね、基礎知識があることのようにこのお話を私ごめんなさい進めてしまったんですけども、そもそも海事カレーってなんだろうってこうね、この放送を聞いたり今会場にいる方もいるかも、思っている方もいるかもしれませんけども、桐村さん、そもそもこの海事カレーというのはどういうものなんでしょうかね？
海上自衛隊、先ほど金曜日はカレーの日で言いましたけど、うん、はい、カレーライスを食べられてます、うん、で非常に私が言うのもなんですけども、海上自衛隊のカレーっていうのは美味しいというのがもう昔からこれ評判でして、
はい、
まあ、一般の方はなかなかその船の中まで入って食べることはできませんし、うん、基地にで食べることもできないと、うん、でその美味しいカレーを市民の方とか他地域から来られる方になんとか食べられるようにしましょうということで、うんうん、それぞれの、まあ、ヒューガであるとか、はい、マシューであるとか、23航空隊であるとか、うん、それぞれの艦艇、基地、機関、うん、部隊、うん、等のカレーのレシピを、舞鶴市内の飲食店舗の方に提供いただいて、うん、で直接給養員のから、給養員の方から指導を受けて、うん、まあ、そっくりほぼそのままのカレーを、うん、まあ、作っていただいて、うん、でお店で提供していただく、うん、つまり、まあ、街の中で海上自衛隊のとっても美味しいカレーが食べられますよっていう、うん、
なるほど、
そういう取り組みです。
なるほど、まあ、船ごとにいろんな味がある中で、まあ、その、まあ、普段はなかなかこう食べられないカレーを、まあ、手軽に食べられるというのがこの海事カレープロジェクトということですけども、そして新見さんが実際にこの、はいはい、給養委員長として、はい、まあ、実際にカレーを作られている立場の方ということなんですけども、
はい、
新見さんが乗られているのが菅島という
船というふうに、総海艇なんですけど、
はい、総海艇というのはこれどういう船になるんですか？まずは
湾内とかに機雷をこう敷設された、うん、はい、その機雷を除去する船ですね、
うん、はい、なるほど、まあ菅島という船なんですけども、菅島で出されておられるカレーはなんか他のこの船とは違うぞという特徴とかあったりするんですか？
今回はその レシピを、うん、作ってくださいって言われた時に、うん、私今自衛隊のいろんな船乗ってきての経験上、うん、はい、おそらく他の船は肉で来るだろうな、
なるほど、
でちょっと私目先変えようかなと思って、うん、自分的に個人的にシーフードというところで、はい、ちょっと目先変えてみたんですけど、はいはい、
まあ、みんなどこのお店も肉で来るだろうという読みの中で、結果はシーフードは菅島さんだけだったんですか。
こうくどくなくてあっさりして私的には好きですね、うん、はいはい、
なるほどね。シーフードなんか隠し味とかはあったりするんですか。まあ、言える範囲で結構ですけども、
私の場合は少しコーヒーをちょっと入れてみたりとか、
おーコーヒーを少し入れてみたりというふうに、まあ、それぞれのお店で工夫されていると思うんですけども、ちなみに友成さんのお店言える範囲で結構ですので、はい、仕上げとかは何を使ってたりとかは、
私のお店ではですね、うん、ね、ここの会場の目の前にもドカーンとこう手、ね、停泊してますが、うん、ヒューガー、護衛艦ヒューガーさんの、はい、カレーを担当させていただきまして、はい、まあ、どんなカレーかなと、ね、うん、食べたことなかったんで、うん、一度食べさせていただくことがあったんですが、うん、結構生姜がね効いてるんですね、うん、まあ、ニンニクも効いてますけども、うん、ニンニクと生姜が効いてて、うん、そしてトウモロコシで、うん、甘みを出してるんです、うん、でトウモロコシをこうミキサーにかけて、うん、細かく砕いた状態で、うん、中に入れて甘みを出しまして、うん、でまあね、牛フィレ肉を、うん、ふんだんに使ってるんですけど、牛フィレ肉どうしても、ね、煮込みすぎるとこう中にねスープに溶け込んでしまうんですけど、うん、またそれがでもコクが出たり、うん、その牛フィレから、ね、うん、美味しいエキスが出てきますのでね、いい感じに仕上がって、うん、でまあ今日見てると朝ねもう10時ぐらいから結構行列できたりしてたんですが、うん、お客さんたちってやっぱり何ですか、自分のこう好きな船をめがけてこう行ってはる感じがあってね、でこうそれぞれにこうみんな、ね、
うん、
好きな船があるんでしょう ね,
でね
聞くと、うん、あ私あそこの船好きやからここ並ぼうとか、うん、いや僕はあっちの船ちょっと好きやからこっち行こうとかね、本当、うん、みんな、その人それぞれにファンがあって、うん、はい、すごいな、ね、結構みんな詳しい方多いですね。
はい、やっぱすごいですよね、まあ、いろんなところでやっぱ自衛隊の方となんかファンの方がいろいろ船に関してこれってこういう作りなんですねっていうお話をされているシーンも見かけまして、本当に好きな方たくさん来てるんだなというふうに思いましたけども、まあ、桐村さん柴田さんがまあ呼びかけというか運営側で、そして友成さんは実際にお店として作る側で、はい、そして、新見さんは、まあ、メニューをこう考案する側として、はい、まあ、それぞれにやっぱり苦労した点ってあったと思うんですけども、まず桐村さん柴田さんからお伺いしたいと思うんですけども、このプロジェクトを進めるにあたって苦労した点とかありましたか。
いやなかなか大変ではあります、うん、今日はお見えではないですが舞鶴市さんも、はい、非常に全面的なバックアップをいただきまして、はい、で7月の14日の金曜日には、うん、舞鶴市と、うん、それから海上自衛隊、うん、まず地方総監部、はい、それから舞鶴商工会議所、この3社がこのカレーを普及しましょうということで、うん、お互い協力をしてやるという協定を結びまして、うん、はい、まあ、そこからまあ、スタートといいますか、うん、その協定があって、うん、今日のこの10点がこの場所でカレーを提供するという流れになりましたけど、うん、いかんせんその取り組むのが初めてなもんですから、うん、まあ、どこからどうしたらいいのかという ところです。
うん、
でただまあ今日、まあ、ほとんど今売り切れ状態でお客様にはご迷惑をかけているようなことにはなりましたけども、まあ、非常に盛況で、うん、その舞鶴の各館機関舞台の味を楽しんでいただいたんだろうなと思うと、うん、まあ、よかったなと思いますけども、うん、まあ、それを思うと今までの苦労はそれなりにそう、うん、まあ、消えてしまうのかなという。
なるほど、
まあ、まだ続きますけど、
う
ん、
はい、やっぱり初めての取り組みということでわからないことも多かったと思いますけども、はい、柴田さんは何かこう進めるにあたって苦労した点とかってありましたか。
まあ、まず最初は市からの依頼というところで、うん、このプロジェクトを進めていくというところで、まずじゃあどこからどの舞台から提供するの、うん、というところをまず悩まさせていただきました、 まあ、船であれば間違いなく、うん、そのところで調理をして、はい、やっているところ。ただミサイル艇は作ってないんですよね、うん、ミサイル艇という船は調理をしていない。ミサイル艇カレーって言ったらレトルトになっちゃいますのでこれは嘘だよねと、うん、ではただで陸上部隊にしても調理を外部委託をしていたりと、うん、外部委託をしていたら、まあ、海上自衛隊の調理員が作っていないものになるので、うん、これもダメかなというようなところでいろいろ考えて、15部隊のレシピを提供することができますよというところでお話をさせていただいて、うん、まあ、現状12位ですけれども、うん、ここまでこぎつけることができたというところは、うん、まあ、よかったなというふうに考えております。まあ、今後は8月、うん、中旬以降各店舗で、提供されていくものと思いますが、まあ、無論来年もサマーフェスタございますし、うん、今回の教訓いろいろありますので、うん、もっといい、イベントにカレーのですね、いいイベントにできたらなというところで、まあ、まだ1年ありますのでこれからまた考えていきたいなと思っております。
はい、今柴田さんからもお話ありましたけどもね、今日販売されている海事カレーの方なんですけども、まあ、今日がまあお披露目という形で、8月の11日からは舞鶴市内の店舗でも販売ということですのでね、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますけども、そしてメニューを考案する側の新見さんですけども、はい、苦労したことありましたか何か。
そうですね、やっぱりレシピとしてその文字で起こすというのは、うん、そのいつもだと自分の調理室の中で調理をしながら後輩とかその任務を伝えていくんですけど、その作っている現場に自分がいなくてその文字で伝えるっていうのはどんだけやっぱり難しいものなのかというのがやっぱありましたね。
目分量で普段行っている部分とかも、まあ、感覚とか
長年のこの感覚で少々って、うん、その少々ってどんだけ
の何ミリなんだここはっていうのがね、それをなかなかこう、まあ、誰にも分かりやすく伝えるというのが苦労された点
で、はい、でそれをやっぱりその提供したその、うん、店舗さんとこう2回か3回ぐらいこうやり取りして、うん、で今の形に持ってったんですけど、うん、はい、
なるほどなるほど。やっぱりなんかこう日頃ね、何もまあ勘でやってることってなかなか難しいですよね、伝えることって。
そうです
ね、勘というか、
カレーって難しくて、その今週作ったカレーがじゃあ来週同じ味が出るかっていうと、うん、カレーってそうじゃないんですよ、
うん、その時々によって
同 同じように作っても、うん、やっぱり違うんですよ、ね、うん、ちょっと味が先週のは良かったけど今週のはちょっと薄いとか、うん、はい、
なるほど、その難しさもあったということで、はい、そしてメニューを受けて、制作側の友成さんですけども、はい、何か苦労した点ございましたか。
やっぱりね、日向さんの私名前を背負ってこの、ね、うん、作るわけですから、うん、ちょっと大きい船を背負いすぎたかなとね、ちょっと、うん、なんていうんですか、やっぱり日向さんをね、まあ、恥かかせるわけにはいきませんのでね、うん、もうちょっと一生懸命味を似せるように、うん、作っていきました、
うん、はい、やっぱその日向という船を背負うということで、
はい、もう艦長にもね、
そうですね、
頼むよと言われましたんで、はい、
カレー艦長になった感じですよね、はい、ということですけども、ちなみにですね、セバルさん8月の11日からお店の方でも販売は、はい、されるんでしょうか。
そうですね、11日の金曜日、はいはい、からスタートさせていただこうと思っておりますので、ね、
お店の場所なんかぜひ教えていただけたらなと思うんですが、
はい、西舞鶴、舞鶴の西地区にあります、うん、真内商店街あるんですが、はい、そちらの入っていただいて、そうですね、真内商店街入っていただいて、50メーターほど行ってもらったら、はい、左手にすぐ、はい、赤い、黄色いカレーの日の、ね、のぼりも立てておりますし、はい、ヒューガーさんの、舞鶴海事カレーののぼりも立てておりますので、はい、すぐ多分分かっていただけると、はいはい、思います。
お値段はおいくらで。
税込み1080円で、はい、牛フィレ肉コクマロカレーを、はい、
1日限定何食とかっていうのあるんでしょうか。
はい、まだそこまでね今考えてはいないんですけども、はい、まあそのちょっとねどれくらいのこう反響があるのかまだ手探りの状態でして、
はい、
なんとも言えんのですけども、はい、できるだけね来ていただいた方にこう提供できるようにはしていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひお店の方にも足を運んでいただけたら、はい、はい、ありがたいです。
ぜひ真内商店街に
8月11日から、はい、もううちの店と言わずね、もう真内、はい、舞鶴の全体のねお店がこう繁盛していただけたら一番いいのかなと思っております。
はい、はい、ということで、はい、皆さんもぜひ8月11日から足を運んでいただければなと思いますけども、ここでもう一曲曲を挟んで、はい、また今後のお話なども聞いていけたらなというふうに思っております。ここで一曲お聴きください。スキマスイッチで全力少年。七子ウィークエンドプラス、本日はサマーフェスタ、自衛隊のサマーフェスタの会場から生中継で特別公開生放送ということでお送りしております。今日はカレープロジェクト、カイジカレープロジェクトについて4人のゲストの方と熱くカレートークをさせていただいておりますけれども、先ほどですね少し私の方からですね、8月の11日から舞鶴市内でもこの今日提供されているカイジカレーが楽しめるという話をちらっとさせていただいたんですけども、桐村さんの方からこちらの方をちょっと詳しくお話しいただいてもよろしいでしょうか。
いや、あまり詳しく話せない部分があるんですけど、
もうぜひ今ある情報で、ありったけの情報をお願いします。
今日は、この会場に10店舗の舞鶴カイジカレーのお店が出ましたが、うん、それぞれ、食べ比べも含めて、ちょっとボリュームをですね、うん、落とした形、それからフルコースというかフルメニューではない形で提供させていただきました、はい、見た目も違います、うん、ですので、実際、8月の11日の金曜日祝日お盆前からですけども、うん、舞鶴市内の12店舗で、うん、それぞれが本格的な形で、はい、フルコースですね、ちゃんとした形で、はい、出すという取り組みを始めますので、うん、はい、ぜひもう何回も出てますけども、はい、それぞれの味を楽しんでいただきたいと思います、うん、で今のところですね、クイズラリーじゃないスタンプラリーを考えております、はい、で、何箇所か回ったら何かがもらえるってちょっとあまり今言えないんですけど、非常に楽しいというか素晴らしいとは言いません、素晴らしいですね、
はい、素晴らしいです素晴らしいです。
非常にもらって嬉しいものですね、うん、もらって嬉しいものを考えておりますので、はい、また今日は多分遠方からもたくさんの方がいらっしゃると思います、うん、来られてると思いますけども、ぜひ、お盆に来ていただくなり、うん、また、もう少し涼しくなってからですね、うん、カレーを食べて、舞鶴市内もたくさんの観光場所がありますので、はい、ゆっくり巡っていただいてというようなことで、もう一度舞鶴カイジカレーを食べに来ていただけたらと思います。スタンプラリーは、今のところ長期でやる予定ですので、はい、その日来て一食食べていただいて、うん、また3ヶ月後に来ていただいて一食食べていただいて、うん、もしくは2食食べていただいてということで集めていただいたら、この舞鶴カイジカレーオリジナルのグッズが当たりますので、うん、当たりますとか漏れなくもらえますので、はい、ぜひ舞鶴の方へまた来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひね、ラリーがあるということですので、皆さんそれぞれのお店のねカレーを巡っていただいて、また食べ比べなんかもしながら、確かに今日はね僕もいただきましたけども、ちょっと量抑えめということで、いろんなところ巡れてね、食べ比べという形で楽しむことができたんですけども、友成さん、いよいよ8月11日からは本領発揮ということで。
そうですね、楽しみですね、
はい、
はい、
なんか意気込みとかありますか、今後
に。意気込み、
8月11日から、
いや、もう他の店には負けないようにねはい、ヒューガさんに恥かかせませんよはい、
桐村さん、これお店の方は結構舞鶴市内散らばってる。
散らばってます。舞鶴東舞鶴、西舞鶴、中舞鶴と、はい、大きく言うとこの3つのエリアに分かれますが、はい、それぞれに店舗が点在してますので、はい、12店舗がですね、そんな感じです、
はいはい、
で一応ホームページが今、立ち上がりましたぐらいなんで、はい、ちょっと詳しい情報はお店の情報は載ってますので、また検索をしていただいて、はい、ちょっと検索がすぐ引っかかるかどうかなんですけども、見ていただいたらお店の情報は載ってますんで、はい、また随時いろんな情報を盛り込んでいきますので、アクセスをしていただけたらと思います、
はい、はい、またホームページなんかもご覧いただきながらということでございまして、またね舞鶴に新たな魅力が8月11日から登場するということで、 またそうですよね、1回ごとに来ていただいて、ぜひなんか、まあ、四季が変わるごとに来ていただいて、まあ、1店舗ずつカレーをゆっくりと渡り歩いていただきながら、また舞鶴のいろんなところも巡っていただいて、そういう風になんかこうカレーを通じてまたこう観光が広がっていったらなというふうに本当に思いますし、なんか帰りはまたねお土産でカレーを買って帰ったりなんていうのもぜひしていただけたらというふうに思いますんでね、皆さんぜひぜひ舞鶴に来たらカレーを食べていただけたらなというふうに思っております。ということでね、もうそろそろエンディングのというかね、別れの時間も近づいてきておりますけども、
もうお別れですか。
ちょっと残念ですね。もうちょい
これからやな、
お手
前、
これからちょっとエンジンかかってきて、ね、あと2時間ぐらいカレーの話ねえ、
お客さんまだまだね続々と来られてますけども、
いらっしゃいますけどもね、ぜひ今日聞き足りないなと思った方は実際に今度はね、うん、カレーを食べていただいて、優しい店主さんばっかですよね、カレー店の皆さん。
そうですね、はい、
また、ね、お店に行ってそういうお話なんかもいろいろ多分していただけると、ね、はい、思いますんで、ぜひぜひそういうところでまた交流なんかも広げていただけたらと思いますけども、ではね、それぞれの方に最後、一言ずつ聞いて終わろうかなと思うんですけども、じゃあまず新見さん、はい、話を伺っていきたいと思いますけども、今後なんかこう海事カレーを通じて舞鶴市がこうなっていったらいいなとか、今後こう盛り上がっていったらいいなっていうのありますか。
そうですね、もうカレー通じて町おこしができれば一番なのかなって思います、
うん、
で、これを通して、その自衛隊にみんな子供らが興味持って隊員一人でも増えてくれたらなと、うん、将来的な、はい、と思います、はいはい、
そして友成さん、作り手として、はいはい、カレーを通じて今後どういう魅力を発信していきたいなとか、今後こういうことをカレーで伝えていきたいなっていうのはありますか。
そうですね、カレーを通じて皆さんね、うん、かなり安全で平和に暮らせたらいいかなと思っております、
うんうん、はい、はい、ありがとうございます。そして桐村さん、カレープロジェクト今後こういう風に発展していったらいいなっていう、未来予想図といいますか意気込みなんかありますか。
カレーは非常に何ですか、親しみやすい、うん、どの方もおそらくあまりカレーが嫌いっていう人はいないと思うんですよ。
いや、聞いたことないですね、カレー嫌いっていう人。
だからやっぱりその誰でもに愛されてるカレーっていうのを、うん、この舞鶴から、うん、たくさん発信をして、はい、そのたくさんの人に来ていただいて、うん、このカレー金カレープロジェクトが、これからもどんどんいろんな取り組みをしていきますけども、うん、このカイジカレーというのは一つの大きな多分これ柱になっていると思いますので、はい、このカイジカレーを通じて、うん、舞鶴を知ってもらったり、舞鶴の美味しいカレーがあることを知ってもらったりということで、うん、どんどん広げていきたいと思います、
うん、はい、カレーと同じように舞鶴も誰からも愛される街になったらいいですよね。
うまいですね。
ありがとうございますありがとうございますカレーに行かせていただきました。あ、ちょっとこれはやっちゃいましたねちょっとかぶせは良くなかったなって感じですけど、そして最後に柴田さんにお伺いしたいなと思うんですけども、はい、このカレープロジェクトを通じて、もちろん観光客の皆さんにもそうですけども、舞鶴市の皆さんに伝えたいメッセージとか思いってありますか。舞鶴市の方にこう感じてほしいとか。
我々船で乗って仕事をしている人間です、はい、ですので、半年ですとか長くて半年ですね、はい、航海を続けていく中で、はい、週1回のカレーというのは あと20回カレー食わなきゃいけないっていう算段ができるわけです、うん、日本に帰るまで
なるほど、
あと20回や
そうですね、
はい、そういう数え方があるんですね
あと20カレーや21カレーや30でだんだん減っていくわけですよ、うん、めっちゃ楽しみですでもあと20回食わなならんの約束とも思いますけど、
うん、残りあともういくつ寝るとじゃないですけども、あと何個食べると
でそれが1週間に1回しか減らないので、うん、非常にもっと早く減ればいいのになというい
ろんな捉え方が、
そういうそれぐらい待ち望んでいる食べ物ですので、うん、
なるほど、は
い、舞鶴市の方にもその気持ちをちょっと分かっていただければなと、
うん、またじゃああれですね、1年の始まりが来たらまたあと48回やっていういうぐらいに舞鶴がカレーに染まる文化になればいいなと思っております。8月11日から カレープロジェクト、また新たなスタートということですので、ぜひ舞鶴市民の皆さん、そして舞鶴に観光に来る全国全世界の皆さん、ぜひぜひ舞鶴をカレーの魅力感じていただければと思います。ということで今日はカレープロジェクトに携わる4人の方にゲストにお越しいただきました。どうも長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲聴いていただきます。 Mr.Children で花火。七子ウィークエンドプラス、本日は自衛隊のサマーフェスタの会場からお送りしてまいりました。さあそろそろエンディングでございますけれども、改めましてですね、8月11日から、このカイジカレーが販売される12店舗のお店、お名前だけでご紹介したいと思います。エムズデリーさん、クローバークラフトカフェ&フラワーさん、エギミヤマンボウさん、ピッツェリアスローさん、ドライブイン弁天さん、彩り屋さん、ゴロスカイカフェナナコさん、アメイロビストロアルルさんで、先ほどゲストに来ていただきましたセバルさんのお店、お台所セバルさん、そしてカフェレスト駅カフェさん、以上の、今日は来ているのがこの10店舗ということで、あと2店舗加えた12店舗で、8月11日からカレーが提供されるということになっております。ちなみに先ほど来ていただいた、セバルさんのお店、お台所セバルでは、ヒューガのカレー、ヒューガカレーを販売しております。そして我々 FM 舞鶴プレゼンツの、ゴロースカイカフェナナコでは、妙高のカレーを販売しておりますので、ぜひぜひ8月11日からどのお店もいよいよ本領発揮ということで、今日お試し版ということでいろんな方に食べ比べしていただきましたけれども、いよいよ8月11日からは本番ということで、それぞれのお店が腕を振るって、美味しい美味しいカレー提供しております。またね、先ほど桐村さんの方からもお話ありましたけれども、全店を巡るスタンプラリーというのも計画されているということですので、ぜひ皆さんいろんな店舗を巡っていただいて素敵な景品をゲットしていただければなというふうに思います。本当にですね、人生で一番カレーについて考え、そして語った49分間だったかなと思います。今日でね、カレーの奥深さ、それから皆さん作っている作り手の方の思いっていうのもね、感じていただけたと思いますので、ぜひ舞鶴の皆さん、そして今ラジオを聴いている皆さん、ぜひぜひ舞鶴カレーの魅力、皆さんも感じていただければというふうに思っております。はい、ということでね、まだまだ涼しい風が吹いて、サマーフェスタ続きますけども、ラジオの方はここでお別れということになります。ここまでのお相手は、龍谷大学3回生学生パーソナリティの宮古大作でした。それではさようなら。